潜っていってね。ハイブリッド。本編はそっちのけで、実験っぽく初めて見たポッドキャストです。目的も、着地点も、何も考えずに喋ってるので、お聞き苦しかったらごめんなさい。ゆくもばハイブリッドも、すべて合成音声でお送りいたします。ゆくもばハイブリッド、第1回です。お送りしますのは、ネタ出しと編集が、中の人。お話しするのは、佐藤ささらです。今回、編集を開始しようとしたら、Windows が全然立ち上がらないアクシデントに見舞われてしまいました。Mac は正常に動作していますし、VMware の設定を変えたわけでもなかったんですけど、仮想マシンの Windows を立ち上げてみると、起動途中で先に進まなくなってしまうもので、何度やってもダメ。4月10日の昼から、ずっとやっていたんですが、どうしてもダメで、その日の編集は諦めて、日を改めて編集を行うことにしました。その日の夜、何気なく、MacBook の NVRAM をリセットして、再度試してみたところ、今度はあっさりと Windows が立ち上がってしまいました。こういうこともあるんだなと、ちょっと驚きです。やっと第1回の配信にこぎつけたというのに、最初からこのありさまなので、先が思いやられますね。さて、今回は、中の人が購入した、Mac Pro の入手と整備について、お話ししようと思います。新品を買うと、数十万円する高級ワークステーションですが、さすがに8年持ちとなると、なんとか中古で購入できるようになりますね。以前から、中の人は性能が高いデスクトップの購入を検討していました。一時期は、格安で販売されているサーバーマシンをベースにして、部品を組み替えることを考えていたんですが、ここ最近、格安サーバーの販売がなくて、ちょっと諦めてました。代わりに、Mac のデスクトップの購入を検討していたんですが、iMac は、分解が難しく、将来的なアップグレードが難しいだろう、ということで断念。Mac mini は HDMI 端子を持っていて、テレビに映像を出力できるという意味で魅力的でしたが、こちらも世代を下るほど分解が難しく、拡張性も低いため、これも将来性を考えると、ちょっと厳しそうだと考えて断念。そうなれば、Mac Pro しか選択肢はないんですけど、中古を調べてみると、比較的初期のモデルであれば、結構安くなっていることが分かりました。初代、アーリー2006がお手頃だったんですが、このモデルは、32bitOS にしか対応していないとのことで、現在の完全 64bit 化されている OS は動きません。その次のモデル、アーリー2008以降は、64bitOS に対応しているため、現在のエルキャピタンも動作します。スペックなどを考えると、アーリー2009以降の方がいいんですが、価格を考えたら厳しく、アーリー2008に狙いを定めることにしました。それでも、想定していた価格よりも少し高く、どうしようかと思ったんですが、たまたま、ジャンク扱いでオークションに出品されているものがあり、 それを予定よりも若干安い価格で落札することができました。ジャンク扱いになっていた理由は、パスワードがかかっていて、出品者では正常性を確認できないから、ということでした。以前、MacBook、Rate 2009を購入した時も、全く同じ理由で、格安で入手することができて、いざ調べてみると、かなりスペックが強化されたものだった、という経験をしています。スペックはともかく、パスワードについてはどうにかする手段はありますし、最悪、ハードディスクは交換してしまえばいいので、ダメでもともと、という感じで入札していたんです。入金などの手続きを済ませて待っていると、思っていたよりも早く到着。落札した後で、カスタマイズで選択できる、シングル CPU 仕様だったのでは、という懸念があって、早速ケースを開けてみると、幸い、標準仕様のデュアル CPU 搭載モデルでした。とりあえず電源を入れてみると、やはり、前の所有者がハードディスクを初期化せずに売ったのか、要求されるのはログインパスワードです。これなら、以前の MacBook と同じ、作業用のユーザーアカウントを作って、ログインすることに成功すると、そのままハードウェアの仕様を調べます。すると、ハードディスクは 1TB に交換されていて、メモリーも 8GB 追加されている状態です。ビデオカードは標準のままのようですが、かなりいい買い物だったようです。OS は、発売当時のスノーレパードでしたから、とりあえず、OS 10 ユーティリティを使えるようにするために、一度そのままエルキャピタンにアップグレード。時間はかかりましたが、アップグレードが済んだらそのまま電源を落として、コマンドキーと R キーを押して起動します。今回は、Windows のキーボードを使っていますから、コマンドキーの代わりに Windows キーですね。OS 10 ユーティリティの起動に成功したので、早速ハードディスクを初期化して、改めて、エルキャピタンのクリーンインストールを行いました。追加コンポーネントのダウンロードで、またもやかなりの時間がかかりましたが、正常にインストールを完了して、ようやく、まっさらの環境で使うことができるようになった、というわけです。ソフトウェアの環境設定は、ある程度済ませたのですが、ハードウェアとしては、ほぼ手つかず。セットアップのために、USB 接続の Windows キーボードとマウスを使っていましたが、キーボードが、A キーの機器がすごく悪かったので、以前、タブレット用に購入した Bluetooth キーボードに変更、マウスも、以前購入したままであまり使っていなかったマジックマウスに変えました。キーボードは Apple 純正のワイヤレスキーボードを買うつもりだったんですが、とりあえずしばらくは今回のキーボードで様子を見ようかと思います。今後のパワーアップの予定としては、いくつか予定しているものがあります。まず、純正の DVD スーパーマルチドライブは、今では珍しくなった IDE 接続のドライブです。今回搭載されているドライブ、いまいち調子が良くないようなので、これを、現行のシリアル ATA 接続のドライブに変更することを考えています。今から取り替えるなら、ブルーレイドライブの方がいいんでしょうけど、映画を見るには有料のソフトが必要でしょうし、そこまでの必要性がなければ、DVD ドライブにして導入コストを下げるのも選択肢の一つです。また、内蔵のシリアル ATA インターフェースは、SATA 2、最大 3GBps までしか対応していません。DVD ドライブなら内蔵インターフェースで十分ですが、隙 ストレージ系を有効に活用するには 6GBps に対応した SATA 3を使う必要があります。そのため PCI Express で SATA 3インターフェースを搭載、ストレージは増設したインターフェース経由での接続にする方が性能を活かせるかも。最後にビデオカードは起動時の画面が表示できないのを我慢すれば Windows 用の最近のビデオカードを使えるそうで、高性能なビデオカードに載せ替えることも考えたいところです。ハードウェアの更新は今後順次行っていくつもりですが、しばらくの時間と費用がかかりそうです。つまり散財は確定ですね。さて、今回の編集の途中で熊本県や大分県では大きな地震が発生し、半月を経過してなお収束の気配が見えません。インフラの復旧や学校の再開など少しずつ前に進みつつありますが、復興までの道のりはとても長いように思います。一日も早く平穏が戻ることを願わずにはいられません。それでは今回はこれで失礼いたします。また次回皆様のお耳にかかれますように。ゆくもばハイブリッドは、音声編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用。編集やネタ出しは、中の人、AKA、ハイマウント、声は、佐藤ささらでした。